お祈りします。憐れみ深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御前に引き出してくださって、礼拝できるものとして祝福し、御言葉を語ってくださるからありがとうございます。どうかその御言葉によって生きられるように、一人一人を祝福してください。期待してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちが信仰生活をして今結構時間が経つんですけども、自分がこう初めて聞いた福音、それに自分が習ったそういう教会生活、それによって今クリスチャンだと言っても、それぞれが持っているクリスチャン文化というのが違うんです。それでそれなりにみんなそれが自分に慣れたものが楽だし、またそれが正しいと思うんで、それぞれの自己主張して、それぞれの歯ができ、また短罪ができ、お互いに異端しもしたりします。その中で私たちが常に、私が正しいんじゃなくて、聖書に自分を照らして、神様に正しいことを教えていた時、また正しい道にこうイエス様について歩もうとする、そういう心の姿勢が必要だと思うんです。お互いに自分が正しいと言ったら争うことにしかなりません。で、聖書は議論するなと言ってます。なぜなら神様という方は、私たちは確かに神様知ってます、神様信じてます、愛してます。でもその神様は本当に神様だから、私たちが知っているとか、私たちが愛してる、私たちが信じてるという、その私たちが持ってるものがいかなるものかというと、本当に取るに足りない、そのぐらいの知識であり、そういうぐらいの愛であり、そういうぐらいの信仰です。だから常に習って、常にその神様に教えていただき、その神様に供給され、神様にいただき、恵みをいただき、愛をいただき、命をいただく、その天の供給によって、聖霊様の働きによって、私たちは知識も増すし、愛も増すし、信仰も増していくんです。赤ちゃんが生まれた時に確かに立派な人間です。だけども、その赤ちゃんができることというのは本当にたかが知れてるんですね。で、それから食べる、飲む、それでいろんな寝る、起きるしながら、その命の法則によって生きながら、その子が生きてる限りどうなんですか。その子のもう髪の毛引っ張ったり、足手引っ張らなくても、子供が中から育っていきます。だから命があるということは、命の法則に生きられるようになっているということなんです。息をして、食べて、飲んで、寝て、起きてという、そういう神様が人間の肉体に必要な、その生きる法則を決めて、でその通りに生きるようになる。それは誰かが教えて、誰かが強いてじゃなくて、神様がそのように人間にセットしたわけです。花は花の生き方があるし、鳥は鳥の生き方があります。それのごとく、神の子供として生まれたクリスチャンというのは、神の口から出る言葉によって生きるとあります。だから神の口から出る言葉を聞くというのは、聖書を読むことでは本当でありません。イスラエルの民が永遠の命を得ようとして聖書を読んだとあります。聖書を調べました。だけども彼らはイエス様のところには来てないとイエス様が言ってるんです。それは神の前に出なくて、光の前に出なくて、自分の頭で自分が読んで自分で解釈する、その人間のレベルで言えば終わってるわけです。で、そういう知識というのは変えて人々を裁き、その計りを持ってみんなのことを自分がこうなんていうのかな、裁いたり、また非難したりしながら、自己中心的な自分のこう 明かりが正しいというどんどんどんどん自分の義が高まっていきます。そのことによって人間は争い続けてきました。で、私たちが今信仰生活をしていくのにもいつも元に戻って、神の前に戻って、私を照らしてください、知るべきことを知らず本当にするべきことをしていませんから、神様今日も私の内を調べて、私の内に神様の前にかなわないもの、神様が喜ばないものあるならば神様照らしてそれを清めてくださいという、私たちのもし願いがないならば、そういう心がないならば、私たちはいつまでも自分が知っている神様、自分が知っている聖書の知識から成長できません。子供が成長したいというのを自分の意識の中ではなくても、花でも何でも生きようとするその命の力が中で働くとどうなりますか。息を吸うし吐くし、また食欲が出るしという、その何かが動くんです。私たちに霊的な渇き、霊的に本当に神の言葉を必要とするというのは、私が霊的に生きようとする中での命の働きがあってこそ始まるんです。で、私たちがさ、クリスチャンというのはどうやったらこれが正しく生きるのか、私たち、いつもこう自分の元をたどって、その元のところに立たないと、自分の生活とかいろんな考えっていうのは今複雑しすぎちゃって、自分の本当の姿、本当の問題まで深く入ることができません。さっき私が人間の本来のその生き方というのは、息をして吐いて、で食べて飲んで、で一日寝て起きてという、そういう繰り返しが私たち人間の初めからあるものだと、それが肉体、私たちの人間が生きる法則だと言いました。そこに戻っていかないと、私たちはお金が必要で、勉強が必要で、健康が必要で、なんていうかな、いろんなタラントとか才能が必要で、必要なのが出てきて、いっぱい問題が出てきて、いっぱい傷とかいろんな自分の重荷とか出てきて、自分の本来の追うべきことと下ろすべきこと、何が私たちの考えるべきで、何が生きることで、何が死ぬことで、そういうことまでは決していきません。だから私たちが神様の前に、主日だから出て礼拝する、とクリスチャンだから聖書も読むし、またお祈りもする。さあ、それで私たちは今神様と共に歩むのか、それで私たちは信仰生活なのかということを私たちが考えるときに、そうではないでしょうということを、まずは私たちが神様の前に照らされなくちゃいけないと思うんです。イスラエル民は私たちよりもずっと形式的に、聖書、立法的に守って、また、御言葉を調べて、小さい時からそれに慣らされてきた人たちなんです。で、彼らがイエス様を十字架につけました。で、御霊が下って、で、ペテロに、語らせます。あなたたちが十字架につけたそのイエス様がメシアでした。その方が神様が私たちに送ってくださった、いわば御子イエスなんですということを今教えてるわけです。そのことを聞いて、胸に、心にその言葉が刺されたとあります。今私たち考えてみてください。自分がとっても尊敬し、自分がとっても敬っている、そういう神様です。そういう王様です。で、その王様の前に自分が知らずにしてでも、その王様の最も愛する子供を殺してしまった。それが分かった、その時の人の心の刺されというショックというのはどういうものなのか、私たちが今、私がイエス様十字架につけたとか、神様に 罪を犯したとか、そのぐらいのものじゃないでしょう。言えば私の前で私の子供を殺した人がそれを言えば気づかされるというようなことなんです。どうしましょう。どうすることもできません。こぼれた水みたいにもうすでに行ってしまった、そういう過去の話です。その時にペテロは彼らに悔い改めなさいと勧めます。それでイエス様をって洗礼を受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。だからそうすれば悔い改めれば罪は許されます。この約束はあなた方とあなた方の子供たち並びに全ての遠くにいる人、すなわち私たちの神である主が召しになる人々に与えられているからです。許しが与えられて、でも私たち何が許されているのかが本当によく知らなくちゃいけないと思うんです。何が許されたのか、王様の前で王様の子供を殺したのにその王様が許してくれてるという話なんです。それから彼らがイエス様を信じて洗礼を受けて3000人信者になったとあります。私たち今の時代に教会に人々が来てイエス様を信じるときに、本当に神様の前で私がその神の子イエス・キリストを殺したというその胸の刺されから神の前に出ていくのか、そうじゃなければ自分の寂しさ、自分の問題、自分のなんか悪いこと、いろんな不都合なことを解決してもらおうとしてイエス様のところに行くのか、そこから今この人たちがイエス様を信じることと、またそういう思惑でそういう計算でもってイエス様のところに来る人と全然違うということが分かります。初めからそういうもので信仰に入ると続けてそこから抜けていません。いつも神様に私のために何かくださいなんです。で、私のためにくだされば感謝だし、自分の願ってることをくださいくださいという間は一生懸命何かするけど、なんかそこでこう待ちくたべれたというか、私たちがこう待てなくなった時には神様の前に口こぼしたり恨んだり、また背を向いてしまう。この頃私たちが神様の御言葉を聞き従うのはただ一つの理由がある、それは神を愛するからだと言いました。愛すれば私の戒めを守るはずです。愛すれば神の命令を私たちは守ります。それは重荷とはなりません。なぜなら愛するから。義務でも責任でもイエス様が私にしてくださるから私たちもしなくちゃいけないという、そういうやり取りじゃないんです。愛すれば愛する対象の心、愛するものの私に対しての願い、またその方の持つ願いというのは私に最も大きい影響力を持つ、それは当然なんです。私たちが赤ちゃんが何もしなくてただ泣くだけでも、その赤ちゃんを愛すれば赤ちゃんの泣くことによってどうします、必要を全部こっちが奉仕するんでしょ、与えるんでしょ。神様が私たちを顧みるのも私たちを愛するからだと言ってます。私たちを育てて何か神様のためにさせようとか、私たちの持てるものが欲しいから私たちを神様の手と足とさせて神様の御旨を成して神様が栄光を受けようとして私を用いるんだ ん違います。神様は石ころを持ってでもアブラムの子孫を作ることができるし、死んだものをも生かして神様の軍隊を作ることができるし、神様は御言葉一つでもって全世界を作って生かしておられる、そういう全知全能のある方なんです。私たちの持てる何かが必要なことは一つもありません。ただ愛してるから私たちが幸せであってほしい、なのに私たちが幸せじゃないから、平安じゃないから、私たちが苦しむし悲しむし寂しい思いの中でさまよってるから、私たちを健やかにし、私たちを死なないようにし、私たちがいつも喜んで生きられるようにすることが神様の願いであって、神様は私たちを救って私たちに何か与えて、それで何かを得ようとする、そういう計算じゃありません。だけど私たちが神様を信じるそういう心は何なのかということなんです。イエス様についていくこと、神様についていくことが神の愛に打たれて、パウロがキリストの愛に囲まれて生きるからこそ福音のために全てができたように、私たちも神様の愛の中に強いられて、愛の中に囲まれて、せずにはいられない愛、伝えずにはいられない福音、本当に従わずにはいられないその神の御旨、それが本当は御霊様によって私たちが自然になるものなんです。でも私たちの心には持って生まれた自己中心な、私が神様のようになり、私が自分の影響を求め、私の栄光を求め、私が自分好きにしたいという、そういう欲を持っています。だから信仰によって歩むこと、神様を愛することに対しての妨げは自分であって、決して環境でも他の人でもありません。で、今初代教会の初めの教会ができる、初めその聖霊様によって人々が集まった時に今できる、そういう教会の姿を見ると、私たちが今の私たちの信仰とどのように違うのかが分かります。まず神様を信じる、その信仰に入ったそのきっかけというか動機が違う。自分の心に神の言葉が刺されて、私が何をしたかということが分かったということ、神の前に何をしたか、私たちは神様の前にみんな罪人だということを認めて、イエス様の十字架の血潮によって私が許されましたということを恵みとしてみんな告白している人たちです。だけども、私たちが生活の中で、私が何そんなに罪を犯したんですか、私がそんなに何が悪いことしたんですかということをつぶやく時があります。そうじゃありませんか。なんでこんな目に遭わなくちゃいけなくて、私がなんでここまでしなくちゃいけなくてという、そういう思いありません。今ここの人たちは何をしたのか、神様の前に飯を殺した。確かに意識せずに知らずにやったかもしれません。でもしたことは事実だ。でその人たちが聖霊によって救われたから、どのようにしたのか、使徒たちから教えを受けたとあります。42節見ると、彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。ここで見ると、同じ教えを受けて、同じくパンを裂いて、同じく交わって、祈りをした。 私たちはイエス様信じて恵みを受ければなんか出て伝道したり奉仕したりなんかいろいろしなくちゃいけないということを強いられます。教会という組織を立てていくのに、あなたは聖方やって、あなたは主を作って、あなたは何かピアノ伴奏して、何かこれ作って、あれをしてといういろんなことがあります。でも聖霊様がなすことは何なのかというと、教えをまず守って生きること、御言葉通りに生きることをまず教えます。教会という組織を作ったり、その組織のために献金し、組織のために奉仕することが先じゃなくて、神様の言葉通りに生きることが先なんです。で、その生きることが何なのか、兄弟が神の前に一つとなって、お互いに一つの心、一つの言葉を持って、私たちが今度は家族なんですよ、私たちが今度はイエス・キリストにあって体なんですよ、ということを新たに作っていくことなんです。赤ちゃんが生まれて新しい家族が増えると、赤ちゃんがずっとその家族の中で生活していくうちに、家族も赤ちゃんと家族という意識が出てくるし、赤ちゃんも、ああこれがうちの家族なんだということが慣れていきます。もし赤ちゃんが生まれて初めから他のところに行って、ここそこで育てば、絶対に自分の家族というのは自分が一緒に住むところが家族になるんです。それと同じく、私たちは世の中で世的に生きてきた人たちなんです。ここにいる人たちはユダヤ人的に生きてきた人なんです。今まで自分は神様を信じて神の民として選ばれて、自分たちは神様の御言葉を、律法を全部守ってきたと言って生きてきた人たちが光に照らされて御言葉を受けたのに、そうじゃなくて自分が神の子供、そのメシアを殺した自分だということを示された時、彼らがどのぐらいショックを持って、どのぐらい混乱して、どのぐらい本当に心に刺されたというのが、どのぐらいのものなのかというのを私たちが少し想像できます。で、彼らがそれが許される、神様それを許してくれてる、その時に彼らが教えられる言葉は何ですか。本当に自分の知恵に頼らず、自分の知識に頼らず、自分が今まで知っていて生きてきたその価値観とか、そういう習慣から離れること。彼らは同じ神様を信じる習慣を持ってました。その同じ律法を守る、そういう習慣を持っていました。だけどイエス・キリストについていくことは違うことなんです。イエス様が私についてきたいならば、自分を否定しなさい、自分を捨てなさい、それで自分の十字架を毎日追いなさい、自己重視、私という言葉を、私という、そういう根を切りなさいなんです。そうすればイエス様についていけます。私たちの人間の肉から出る願いは聖霊の願いと逆らいます。平行線じゃありません。逆らうというのはぶつかるということなんです。敵対する、私の思いが神様の思いでは決してありません。私たちの思いは人間の思いなんです。神の思いは神の思いなんです。だから神の思いは天にあり、私たちの思いは地にある。だから自分のものを捨てないと神のものは受け入れられません。だからイエス様も言うんです、私についてきたいならば、あなたが御言葉が聞きなきたいならば、私に喜ばれる生活がしたいならばという条件があるんです。なぜ神様は私たちを強制的にしません。言うんです、 あなた何が欲しいんですか、どうしたいんですか。ペテロにイエス様があなたが私を愛してるのか聞きました。前も言ったようにそれはペテロが自分がしたことがあるから、決してイエス様に私はイエス様愛しますと告白できない、そういう状況の中でイエス様の方からあなたが私を愛しますかというその質問によって主を愛しますという告白を引き出してください。私たちは自分のしてることやしたことを見ると神様を愛しますとか従っていきますとかついていきますとかそんなこと言えません。知らない時は大口叩いて言いましたけど、光の中に自分がしたこと自分の内を照らしてもらえば本当に何も言えません。だけども神様がしかし許したよ、しかし私が清めたよ、しかし私はあなたを愛してるよ、しかし私の本当に愛する子供よと言ってくれれば、私たちはそこで心が解け、本当に感謝します、私も主を愛します。私たちがイエス様を信じることはただイエス様の愛に引きられていくことなんです。イエス様を信じる目的もイエス様を愛していることで、イエス様をついていくそういう根拠もイエス様を愛していること でそれは私たちが神を愛しているのではなく、神様は私たちを愛してくださったことで、それでその次に彼らの信仰生活の中でその交わりをし、パンを裂きでそこで祈りをした、みんなそれぞれが神の前に生きたということなんです。神の前に立つ、神の前に彼らはそれぞれが聖霊を受けてるから導かれていく。信仰というのはそういう意味では指導者が聖霊様しかいません。どんな霊的な指導者であっても彼らが自分の道を前もって知るのではなく、日々彼ら誰であっても聖霊について歩むものなんです。ならば自分も毎日神様によって歩むものに、他の人がどうすればいいのか、聖霊によって聖霊について歩みなさいしか言えないんです。自分が聖霊じゃない限りはこうしろああしろというのは本当は人間できないことなんです。それから彼らは一度の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技が証しの奇跡が行われた。それは神様が彼らの信仰を助けてくれたし、彼らが恐れを生じというのは本当に神を恐れるという、神を恐れることが知恵知識の初めだというけど、私たちは神様の愛と恵みを自分のなんていうのかな、こう悪とか自分のこう至らなさをこう弁解する、そのための一つのこう持ち物のようにして、どの方がどのような状況の中で私をどのように許してくれて、どのように、確かに許していただいてます。私たちが自分の罪でも人の罪でも覚えててあだこだ言うんで、神様はそうしません。指摘、私たちが知らないものは私たちに照らして知るようにしてくださいますけども、悔い改め清めるためであって、それを責めるためには私たちに何一つしません。だけど私たちが罪大きいところに恵みも増し、全てたくさん許されたものが主をたくさん愛するようになるということは、私たちが罪をもっと深く知るし細かく知るようになることであって、決して罪を またたくさん犯すようになるんだということではないのと同じく、神様の恵みと愛は自分の罪を知るほど本当に増していきます。それでそこから出てきたのが何なのか、恐れなんです。恐れ多い方、また神を愛するから決して神様の前にそうしたくない願い、神様を悲しませたくない、神様を敵対したくない、でも自分の水準というか自分自らではそれを罪が何なのかすらよく気づかずに、なんか犯してしまうし失敗してしまう、その自分だから私たちが結局憐れみこうんでしょう。その神の憐れみと恵みの中に生き、神様が生きて働くその臨在の中に来た人たちが、信者となった者たちはみんな一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってそれぞれ必要なものをこう分配して共に生きることがある。もちろんそれぞれの家があってそれぞれの家庭がありました。だけども彼ら一緒にいた、一緒にいたというのは彼らが仲間になったということなんです。私が自分の子供たち、こう子供たちは同じ親から生まれたから兄弟姉妹となりました。それで家族となってるんです。でその間同じ家の中でどうします？親が同じく分配してあげてる、で同じく食卓して、家族というのはお金払って食べるわけじゃありません。部屋代払ってるんじゃないし、そういうことしません。だから今神の家族として生きるのに自分たちが持てるものをみんな分かち合った。逆に言ったらそれぞれが生きるための食べるためのことに対して考えたんじゃなくて、愛することと共に生きることと、この全てが神によって与えられたからみんなで共有するんだという、そういう生き方をしたということなんです。今小さい開拓教会をしていくと、もう何人か何十人かそういう人たち連れて、で教会の家賃払って何かこう経費払って牧師さんの給料払って、なんかそうするうちにお金の心配ばっかりしていくし、本当にそのために祈るしということになるならば、本当に何のために教会やってるのかなという、そういうことになっていきます。だからといってまた教会というのはお金でやっていくのか、違います。だから私たちがそういうことをどこが問題なのかということ、これは教会の話だけじゃなくて私たちそれぞれの信仰も同じなんです。私たちの信仰生活、お互いに一つになれずに、お互いになんでこうやって生きられないのかというところにあって、自分の問題は何なのかということ、私たち今はそれぞれが個人主義で、家の中にあっても兄弟の中にあっても、それぞれの部屋を使って、それぞれのものを使って、それぞれの名前をつけて、そうやって生活していくうちにどんどんどんどん発達していくのが自分のものなんです。で自分のものというのは自分が好きなもの、人に好きな時には接待もするし分けることできるけど、神のものとして神の家族が共有すべきものだとは思いません。私たちが持てるものは全て神のものですと言いながらも、そう生きられない、そう生きられないことが結局信仰生活のあらゆるところにいっぱい出てくるんです。それが私たちに イエス・キリストが一つにして全ての隔てをなくした国とか民族とかお金あるとかないとか健康だとかそうじゃないとか年寄りだとか子供とかそういうの関係なくしたということを私たちがどうするのか。イエス様はしたけど私にはありますですよ。一緒にいてうち男の子4人でしたけど4人が一緒の部屋にいる時にちっちゃい時はそれでもよかったんだけどどんどんどんどんティーネイジャーになって思春期になっていくと、うん、聞く音楽も違ったりいろんな好き嫌いが違ったり一人は寝なくちゃいけない一人はあの試験だから勉強しなくちゃいけない一つの部屋でそういうことがどんなに彼らにとって苛立ちたり大きい問題となったか分かりません。一緒にタオルを使って一緒に服を使って一緒に何かを使うということはなんか不潔そうで嫌になるくらいに私たちはみんなそれぞれのものを持ってそれぞれ生きることに慣れてしまいました。多分あのユダヤ人たちもそれぞれそうだったかもしれません。なのに今一緒に共有し一緒に行って一緒に使う。韓国の食卓は食べあのおかずを真ん中に置いてみんながあの包んでこうつまんで食べます。でも日本は小皿があってみんなそれぞれ持ってそれで食べますね。食べる習慣もそうやって違います。で違う習慣に入ることが私たちには抵抗があります。人が共に生きるということに対して私たちがもう人のために命を捨てて神様のために命を捨てて命はどんどんどんどん言葉では捨てるんだけど自分が本当に物一つ使うのが嫌なんだ。私が使っていいよというのと向こうが自分のもののように使うのとは全然違うでしょ。そういう私たちが今慣れた生活の中で本当にクリスチャンライフをどうやってやっていくんだろう。だから私たちが人のものを自分のものにしていきなさい、そういうことじゃありません。でも私たちが持っているものは全て神のものです。神からのものです。ならば神様にどうしたらいいですか、どう使ったらいいですかということをそれぞれ聞くならば、さっきそれぞれが祈りに専念したとあります。教えを聞き祈りに専念する、何をそんなに祈るんですか。御言葉通りに自分の心がならないんでしょう。御言葉に反する敵対する自分の心というのを御言葉を聞くほど刺されるわけです。聞かなければ刺されません。なぜならば世の人全部そうしてますから。同じくしているところの中では私たちは罪は罪として現れないけど、光の中出てくると神様の言葉じゃない自分の言葉、そこに反応する違うものが結局現れるわけです。神の言葉を生きて働いて、どんな両刃を鋭い、そういう剣よりももっと鋭いでしょ。それで霊と魂を分ける、神様がなさることと人間がすることを御言葉が分けてくれる。それだけじゃなくて骨髄を貫いて私たちの思いと心の中にあるものを全部裸にしていく。さっきも言ったようにそれは私たちを裁くためでもないし責めるためでもありません。それが徳だから、それが私たちがお互いに一つとなって愛し合っていくのに妨げになるから、それを取り除いてあげようとする神様が恵みを与えているものなんです。私たちの体の中に毒があるならば、がん細胞があるならば、それを取り除かなければなりません。放っておいてそのままな、あの、なくなるものでは決してないからなんです。罪というのは自然にはなくなりません。私たちが罪に自分自ら勝つこともできないし、 そこから逃れることもできないんです。それで46節、毎日心一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全てのために好意を持たされた。ここに自分たちが神様の前に立って神の言葉通りに生きる、そういう生活の中にあって自分の罪が示され、また自分の実際にその持てるものを分かち合って生きる、私たちが自分の持てる全てのもって人を救済し、また自分の体を焼かれるように出してやっても、どんな犠牲、どんなたくさんのその施しをしても、愛がなければ何もなりませんとあります。だからこれは愛から始まって今行く話なんです。言葉や唇だけではなく、真実と行いをもって愛しましょうという、そういうところが出発が違うということなんです。行いをもって信仰に入るのではないけど、信仰によっては必ず御言葉通りに生きる、御霊によっては御霊によって生きれば御霊の実は必ず結ぶようになるということなんです。でその現れというのがどういう何なのか、心を一つにして宮に集まって、共に本当に真実に愛し合って神を褒めたたえた。なぜ神を褒めたたえんでしょうか。これはみんな自分の努力や自分の願いではなく、御霊様のただ働きによって、さっきある不思議や奇跡がたくさん人たちによって行われたとあります。しかし今御言葉によって生き、御言葉の身が結ばれる、そういう歩みができる、それこそ本当に神の栄光なんです。イエス様言いました。神様と私が、父なる神と私が一つであるように、あなた方も一つである。それが神の栄光です。そのあなた方という人は、私たちが選んで私たちの仲間を作ることではなく、イエス様によって体の中に入れられた全てのクリスチャンでしょ。今この使徒行伝2章には出てきませんけど、もうちょっと行くとこの人たちが異邦人まで増えていきます。ユダヤ人が異邦人とのその壁を打ち壊すのがどんなに大変なのか、今ユダヤ人同士でも物一つにして財産を分配して生きるの大変だっただろうに、その上に異邦人と結ぶ。でも聖書では今ここで大変だったという言葉がないんです。御霊によっては可能なんだ。どんなに不可能のように見えても、今モスレムの人と あのアメリカの人とか、昔ソ連とアメリカ、共産主義の人たちと資本主義の社会の人たち、違う宗教の背景を持ってた人たち、お互いに本当にもう恨みを持ってずっと生きてきた、そういう関係の人たち、どんなものを持ってても神の愛、神様の恵み、神の働きはそれを一つにしていくことができる、和解していくことができる。それが十字架なんで、私たちは神の御前にお互いにみんな罪人です。みんなそれぞれ許されて生きてます。ただ恵みで生きてます。神の働きによってのみに私たちは可能であって、人間の努力や願いでなれるものではありません。でも神によってはなれる。私たち今どんなに愛が冷めた時代にあって、信仰的に生きるのに困難な時代であっても、今も神様の言葉、神様は不可能にありません。 神は今日も神様御言葉通りに失敗なしに成してくださるし、また成し遂げてくださる全知全能なる方なんです。でその神を褒めたたえる時、人々が褒めた、人々からも称賛された。それで神様が周りの信じる人たちを加えてくださった。人の救いは神様しかできません。私たちが伝道して教会の中に人を連れてくることができるけど、教会の会員としては一生涯生きることができるけど、イエス様の前に救いの導き、救いの技は聖霊様しかできません。問題は私たちが救われることでしょ。キリスト教の信者さんを作るんじゃなくて、神の子供となって天になるごとくこの地にもなさせてくださる神の力の中にあって、今神の御旨をなすために私たちは生きてます。だから私たち信仰生活の中で私たちのために神様を信じるのか、そうじゃなければ神のその愛と恵みの中にあって私の生き方、私の生きる意味と目的と私の存在の全てが神のためにあるのかということなんです。その神が私の神となり父となり私の主人となったこと自体が私たちにとって恵みであって、神様から健康ください、お金ください、いい人ください、いい地位ください、いい暮らしください、そういうことではないでしょう。神様は私たちに神様をくださいました。神様ご自身が私たちの保証なんです。主が我が牧者なり、私には乏しいことがないとダビデは言いました。私たちは今その主が父なんです。神様が私たちを愛し、私たちと伴って世の終わりまで天と地のすべてのあの力を持っておられるその方が伴ってください。私たちを捨てず、私たちから離れず、で私たちに何が問題がある。問題はこの初代教会の初めの信徒たちの姿を見ると、この人たちは地上での生活のために生きてないということなんです。ただ神の言葉を聞き従い、神を喜び、共に愛し共に生きた、そこに神様は信じるものを加えてくださった。でこの時代に信じることは、信じることによって社会から阻害され、命が狙われ、自分たちが異端視され、自分たちの財産が全て没収されるような、そういう危機に遭ってるのにもかかわらず、聖霊様は救ってくださって、救いの技は続けられた。私たちの努力、私たちの願いじゃないんです。人の救いは神の願いなんです。今日も私たちがその本当に聖霊様がなすことを私たちが真似して、私たちがやろうとすることによって本当にすべきことをしていないのか。神は神様がするから、私たちには黙って私のすることを見なさいとも言ってます。私たちは今神の前に黙って、その口から出る言葉を聞いて、その言葉通りに生きる、学び習い、本当についていくことが必要なんです。私たちは言葉通りに 下ができるといって、聖霊様を置いて自分でするのではなく、ただついていく、ただ御言葉のうちにとどまる、私の愛のうちにとどまりなさい。神の言葉は常に愛です。お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちのうちを照らし、私たちを正し、私たちに本当に神様の義によって生きることを教えてくださってありがとうございます。ただ神の憐れみと恵みが尽きないから、私たちが滅びずに今日も御言葉を聞きます。その聞いた言葉が無駄にならず、私たちの生活の中に信仰から信仰へと歩む力となり、本当に神様の働かれるその聖霊の御が私たちの生活の御となれるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。